い、皆さんこんにちは。やってまいりました、スジャータ女子のやる気のあるラジオ第2回目。今日はなんと収録が、三鷹の善林寺前に来ております。本日の MC 担当はこの人です。
私ですか？
はい、
あの大原ヘンリと申します。今日も殺されないように頑張ります
そんな私たちなんですけど、今早速殺されかけた、
はい、何が起こったのかと言いますとですね、
はい、今日はですねちょっと墓前収録というね新たな試みに挑戦したくてですね、はい、太宰治さんの治先生の墓にやってまいりました、はい
は
い、
墓の前でなんならもう太宰さんもねゲストに呼んで、
そうなんですよ、
5次元対談とシャレ込もうかと思ったんですけど
、はい、それでまあ私たち録音機携えて、はい、太宰先生の墓前に行って、はい、で、まあ、2人ともちょっとした霊感というか同じようなイメージがよく見えることがあるので、でね、太宰先生にまずご挨拶をして、はい、こちらで収録してもよろしいでしょうかってお伺い立てたんですね、うん、そしたらその時にこう執筆する顔
分かる、眉片眉を上げながらはぁみたいな
てめえ何やってんのみたいなありえねえだろっていう怒りを感じて、
はい、ちょうど私たちの斜め後ろに、はい、多分太宰さんの墓参らの方たちが、
そうですね、他の参拝の方がいらしたんですけど、うん、はい、まあ、周りの迷惑を考えろだのラジオはそういう場所で収録することではないだの、はい、非常識だの、陰銀無礼だの、はい、かなり怒られましたよね。
あ、びっくりしましたね。その、はい、受水自殺した人に言われてもっていう感じはあるんですけれども
アウトド元祖アウトドじゃ
なはずなんですけどね。
なんですけど、
あれブライハ、あれ常識人ともちょっと混乱しましたよね
ブライハなのに常識人それでやっぱり霊障とか起きても怖いものですから、はい、でもねちょっと持参してた水羊羹があってね、
はい、
それ
台湾のお土産なんですけれども、それは置いてけと、
そうですね、召し上がりますかってお聞きしたら、うん、うなずいてたので、はい、それだけ置いてそそくさと帰ってきたんですよね、
はい、それでまあ善林寺の門前で収録ということ
も、はい、門前収録ということで、
だいたいそのお墓のあるところにね、はい、入ろうとした時にその看板があったんですけれども、はい、その看板をよく見て見たら、はい、日没後は出られなくなりますのでご注意くださいって書いてあったんですよ
それ翌朝死体とかで発見されるやつですか
普通入れなく なりますならわかるんですけど、
出られなくなるって雪山とか樹海とかね、
めっちゃ怖くないですか、
青木ヶ原の樹海とかね、うん、まあ、でもわかります、あそこ行くとちょっと平行感覚なくなって、うん、今日不思議なことに善林寺に着く10分前から左足が上がんなくなってい
きなりびっこ引き始めてどうしたんかと思いましたね
本当に時間なくなりましたよね、歩けなくなって、まあ、そうなんですけど今日もね、うん、話題がてんこ盛りでですね、はい、ですね、まあ、やる気があるラジオということでこれ頭に来てることがもうねいっぱいあるんですけどね、はい、一個ずついきたいと思いますよ、はい、はい、最近、まあ、富にサイキック能力が強まりまして、はい、なんか霊感が結構ビビッと来てるんですけど、うん、ちょっとね私婦人科系の病気がありまして卵巣嚢腫っていうんですけど、はいはい、もともと6センチぐらいあったんですよ、
うんうんうん、
で一応4センチ以上が手術の適応ってことで、はい、私麻酔アレルギーなものであんまり手術したくないんですね、はい、で、まあ、1ヶ月ごとに病院とか行って、はい、で結構1センチちっちゃくなったり大きくなったりとか、はい、割と普通そんなに腫瘍の何センチかって変わんないんですけど、私の場合常に形も長さも伸縮自在なんで、いつも先生が驚いて若干面白がってる感じがするんですけど、はい、この前ちょっといろいろ頭に来たことがあって、うんうん、ですごい、まあ、ちょっと卵巣が痛かったんですよ、で最近3ヶ月ぐらい婦人科行くのめんどくさくて検診サボってて、はい、でもう大きくなったら怖いなと思ってて、
うんうんうん、
でも痛いな痛いなって思って、でいろいろ頭に来たところもあって、はい、で半ばちょっと半分ぐらい寝て、で朝起きたら、うん、なんとね買ったばっかのスマホに8000枚黒い写真が撮れたんです、はい、真っ黒な写真が撮れてて、はい、でガーって見ていくと、はい、その中20枚ぐらい赤い写真が撮れてて、でそれをね西荻のちょっと霊能があるおじさんに見せたら、はい、これは内臓で子宮だねって言われたんですよ。
ああ、そうですか。
で、まぁ、ちょっとさっきヘンリ君にも見せたんですけど、ちょっとなんか臓器みたいな。
そうですね。 あの底の知れない穴が開いてる感じ。
そうですね。
そこが多分その、あの、膣ということで。
かもしれないんですけど、まあでもね、実はその後検診受けたら、はい、あの、腫瘍自体は、なんと奇跡的にちっちゃくなってたんですよ。は
い、ああ、じゃあ、なんかこう、子宮が怒りを発散して、その。
かもしれないですね。燃射することで怒り発散して、なんと6センチが 3.8 になってて、一応4センチが手術なので、うんうんうん、3.8 のまま縮めば、大丈夫なんですけど。
8000枚で 2.2 センチ収縮ということで、だからまあ、あと1万3000枚ぐらい、怒りの燃焼をしていただければ、
そうですね、
新しいでも治療法になり得ますよね。
まあ修行した人しかちょっとできなそうですけどね。
はい。
てなことで、
うん、まあでもなんか婦人科系の病気ですからね、あの、はい、大事になさっていただいて、
あの朝やっぱり玄米にごぼうを入れた炊き込みご飯食べてるんですよ。
うんうんうんうん、
あと切り干し大根ですね。
はい。
それ食べるとかなり子宮の痛みが和らぐ気がするので。
根菜はいいって言いますよね、女性の体に。
根菜いいです。ごぼういいです。ちょっとおすすめです。まあそんな感じで、ヘニ君何かありますか、トピック。
そうですね。まあ今回あまり時間がないんですけれども、あの、最近中国に行ってきましてね。
ああ、そうそう、ブログ見ました。
はい。あの、中国で、あの、一冊目の本が翻訳されてるので、は
い、
そのプロモーションに行ったんですけれどもね。
もう出版して出されてるんですか？
そうですね、出てますね。
中国の本屋さんで。
うん。
なんていう書店とかに置いてあるんですか？
あ、まあ、大きな書店には置いてあるんじゃないですか？あんまりよく知らないんですけども。まあ、なんかそれでトークショーとか生徒と北京でやったんですけども、なんかね、結構ね、急にイベント決まったんですけども、あの、どちらもほぼ満席で。
すごいですよね。
そうなんです。で、なんか中国人の面白いところは、はい、なんかあの、私トークイベントするとき必ず、はい、あの、本を読んできてくださった方どれくらいいますかって聞くんですよ。で、日本でやるときは、その対談相手も含めて、どちらかの本は最低読んできてくれてる場合が多いんですけど、はい、中国人は10分の1ぐらいでしたね。なんで来たのっていう。
そう、パンダ見るような感覚。物珍しいんですかね。
そうかもしれないですね。なんかネットとかで。
金満大国じゃないですか。人を蹴落として上に行って、してお金持ってるっていう。はい、ところがあると思うんですけど、まあ、そういうちょっと真逆なね、珍しさっていうので、うん、興味本位で来たのかもしれないですね。まあ、
だから逆に言えばフットワーク軽いなと思って
気になったらとりあえず行っとこうみたいな。
よく知らないのによく来たなと思って。
だけどあのちょっと私がよく行く銭湯とかあるんですけど、うん、結構サービスもいいし薬用もいいし、はい、460円でこのクオリティないだろうって思うんですけど、うん、割と中国の方いらっしゃるんですよね。
あ、そうですか。在住旅行者、
それが分かんないけど、うん、
あ、私ちょっと聞いてみたいですね。
あの、この情報、なんかね、すごいいい場所に割といらっしゃるから、
うんうんうんうん、
この情報ネットワークすごいなと思いますよね。
そうですね。で、まあ、そんな、あの、1週間ぐらい滞在したんですけれども、あの、世界を股にかけてね、
はい、
あの、活躍する隠居ということで、
すごい。
中国の男たちも股にかけてきましたからね、ついでに。その話はまた今度。
ちょっと中国国営放送にも取材されたんですよね。
ああ、そうですね。あ、下ネタはスルーってことで。はい、
あの、どっちも気になりますけど、はい、まあ、一言ずつじゃあ言ってみてください。
あ、じゃあ、あの、下ネタまた今度ということで、
はい、
あの CCTV、あの、中華国営放送の、はい、あの、ドキュメンタリーの、なんかカメラが一日密着されてですね、それも、なんか来年放送されるらしいんですけど、なんかその、中国でも今、その寿命がどんどん伸びてきてて、
はい、
もう100年寿命時代と言われてる中で。
もともと長そうですからね、中国の人。
あ、そうですね、長寿のね、うん、不老長寿の国ですからね。
そうですよね。
で、なんかどういうふうに私たちは生きていったらいいのかっていう、その生き方のロールモデルの一人として、なんで日本人の私にスポットが当たったのかわからないんですけど。
神の力が働いてますね。
ですかね。
うん、
はい。で、なんか本当にあの、密着されてきました。
じゃあその中国の男と密着したの、一言で感想言うと何ですか？
あ、ほんとね、やっぱり中国人、であの、はい、自分たちが一番って思ってるから、
あ
の逆に付き合いやすいなって思いました。
確かに、ね、自己肯定感高い人の方が、うん、まあそういう行為とか、うん、もろもろ恋愛全般か、まあ疲れないですよね。
そうそうそう。だから変にコンプレックスを持ってなんか愛憎入り混じった感情を差し向けられるよりは、
うん、わかります。
なんかどっちにしても彼らは別に日本より歴史もあるし、はい、国土もでかいし、人口も多いしっていうことで、
はい、
なんかこう自分たちが一番って思って中華思想なんですよ。
ああ、
だから
その方が
そうそう、まああの楽だなって思いましたね。
そうですね。やっぱりこう、うん、恋愛もあの深いところに行くと、私みたいに、まあ、太宰先生もそうだと思うんですけど、うん、こう開けてはいけないパンドラの箱で、
はい、
あの自己嫌悪の波とか、うんうんうん、鬱の波とかドバって出るときあるじゃないですか、
はいはい、
で先日ね、私やっぱり太宰先生のお墓前で、あの前回ゲストでいらっしゃった高野照美さんたちとして、で太宰先生の本読んでたんですけど、本当になんか二十歳ごろ、70キロあって過食症で、デブデブスでどうしようもなくてっていう時の自己嫌悪の波がドバってきて、もう本当に3日ぐらい泣いて落ち込んでたんですよ。
ああ、そうなんですか。意外となんか話を聞いたらその時も、まあ、太ってるは太ってるなりにモテてハッピーだったような話も聞いたんですけど。まあ、
黒人にはチヤホヤされてたんですけど、やっぱり意外と傷ついてた黒いインナーチャイルドみたいなのが出てきて。
またその話は今度詳しくということで。
そうなんです ね。
今回はちょっと本当に時間がなくてですね、はい、ちょっと急ピッチで収録ってことなんですけど。
そうですね。じゃあ、あと2つぐらいちょっとトピックあるんですけど、あのね、最近不思議な夢を見たんですね。はい。それで、それが、ちょっと荻窪に宿泊、とあるところに宿泊したんですけど、はい、その夜にね、見た夢が、なんかこう、古い屋敷にいて、で、押し入れの方から、開けて開けてって声がするんですよ。
怖いね。
それで私、まあ、素直ですから、なんか助けなきゃと思って、押し入れに行ったんですよ。で、開けたらね、なんか出てくるのかなって思ったら、つづらが、20個ぐらいきちっと、こう、もうびっちり手取りするみたいに。
荻窪のどこですか？
まあ、ちょっととある施設がありまして、そこに泊まったんですね。で、つづらがびっちり、もう隙間なくあるんですよ。で、それが、カタカタカタカタ揺れてて、
怖い怖い、
出して出してって、で、なんかバーって女の人とか出てきたら怖いじゃないですか。で、どうしようかなって思ったら、目が覚めた瞬間、金縛りにあって、右側に女の人がいたっていう。
夢だったっていう。
夢だったんですけど、つづらなんてものをね、夢で見たの初めてで、で、これ後日談があって、昔三鷹にあったしっぽっていう、四歩って書いてしっぽっていうアンティークのカフェが、最近吉祥寺にできたんですね、はい、それで私そこ好きで1000円ぐらいで定食が自然食でめっちゃ美味しいんですよ。でちょっと隠れ家で、でも結構遠いからなかなか行かないんですけど、この前どうしても行きたいと思って、でその夢を見た1週間後ぐらいに尻尾まで行ったんですよ、15分ぐらい歩いてね。そしたら、そのアンティークカフェの入り口に、夢で見たまんまのつづらが、20個ぐらい並んでたんですよ。まあ、販売されてたんですね。
ああ、販売、はあ、はあ。
で、そのうちの1個に、なんかこう、呪われたような筆文字が、バーって書いてあって、まあ、これ見ちゃいけないやつだと思って、とりあえず食べて、で、帰り際もやっぱあるなと思って帰ってきたんですけど。
じゃあ、中に何が入ってるかとか聞かなかった？
そうなんです。それで、それを太宰先生に聞こうと思って来たのに、怖すぎて出てきてしまいましたね。また次回聞いてみたいと思います、
は
い、
本当に本日は太宰治先生並びに、はい、太宰先生のファンの方々
並びに又吉先生申し訳ございません、
大変申し訳ございませんでしたということで、
はいはいはい、でね、でもこんなちょっと殺伐とした空気の中、昨日私すごいいいこともありまして、
何でしょう、
私金がね、女優さんとかタレントさんの中で一、人女の人に、まあ、抱きしめられるとしたら、はい、安めぐみさんって答えてたんですよ、はいはい、前から私言ってたんですけど、
癒しのね、
そうなんです、
昭和系癒しの女王ということ で
昨日ねちょっと世田谷の方で勤務があって、たまたまちょっとその時間に、遅れてったんですね、はい、そしたらその勤務時の職場の斜め前、安めぐみさんが取材か何か歩いて出して、お見かけして、やっぱり女神のオーラがあって、すっごい見ただけでめっちゃ癒されました。だからね、やっぱなんかその同性愛とかそういうあれじゃなくて、ただ安めぐみさんにスジャータちゃんよく頑張ったね、よしよしって抱きしめられたいなっていう、
分かる、
なんか女神に包まれる感じを体感して、
国民の女神ですよね。
そうですね。
安めぐみさんはね。
本当に、結婚できた、何でしたっけ、お金の芸する、あずま。
ああ、あずまみきささんでしたっけ。
あれ、あずまみきささんでしたっけ、
金持ちネタ。
そうです、
金持ち芸の。
ラッキーだなと思います。
そうですか。
はい。
じゃあね、ちょっと縁起のいい話を最後にぶっこんで。
そうですね。ではまた、
はい。はい、また来月。
はい。
はい。皆さんも殺されないようにね、頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。申し訳ございませんでしたということで、 アフタートークも謝罪から入りたいと思います。辻畑さんの最後のトークで安見組さんとの旦那さんが私ね、東幹久さんって言っちゃったんですけど、東隆弘さんだったんですよね。やっぱりね、本当にテレビ見ないんでこの辺がうろ覚えで喋ってるもんだから、大変申し訳ないことに人を間違えてしまいました。本当に申し訳ございません。東隆弘さんと幹久さんと、そして安めぐみさんに、謝罪を申し上げたいと思います。そういうね、謝罪ラジオだったんですけれども、なんかね、まあ、本編でも言ったんですけど、三鷹で収録だったんですよね。初めて太宰治の墓前収録っていうことで、なんだっけな、バーバラに私気になってたことがあって、聞いたことがあるんですよね。人は死んだらね、霊になってですね、でも霊って言っても、まあ中には子供の霊もいれば、大人の霊もいれば、老人の霊とかもいるわけですよね。で、それはなんでですかって、スジャータさんの守護霊のバーバラに聞いたことがあって。で、そしたらね、人はね、死んだらその人の好きな時間、好きな空間にいるだけよって、その人がその時間や空間にいることを選んでるだけよっていう答えだったんですけども、うん、なるほどなと思って。でね、それで太宰なんですけど、太宰治さんの墓にはですね、スジャータさんと前も行ったことがあって、でなんかねまあ私霊感あるのかないのかわかんないんですけど、なんか時々こう見えるイメージが、その霊感女子のスジャータさんと一緒だったりすると、ああじゃあ合ってるなとか思ったりすることもあるんですけどね。私の見える太宰治のイメージですよ。なんかね、やっぱりね、墓前に行くとね、なんかね、純和風のね、家屋の畳の部屋にですね、一人で低い不机に向かってですね、原稿用紙に何か書いてるんですよね。でなんか外は雪景色で、まあ、吹雪いたりもしててっていうイメージが浮かぶんですけど、いや死んでますよねあなたっていうね、なんかなんだろうな、あれって思い込みなのか囚われなのかわからないんですけど、いやもう死んでるからさ、もう書かなくていいじゃんって思うんですけどね。だからまだ太宰治多分すごい頭いい人だと思うから、死んでることには気づいてると思うんですけど、そうするとなんていうのかな、やっぱり墓参りに来てくれる人に対するサービス精神なのかなとかいろいろ考えてね。私初めて行った時は墓参りしたんですけど、顔も上げてくれなかったんですよね。ですけど2回目に行った時に、まあ周りに人がいたからかもしれないんですけど、なんかすっげー怒られて、なんかラジオ収録に対して、いやなんかそんな人だと思わなかったんですけどね。いやまあそんな人なのか、人間失格とか読んでてもちょっとこうお調子者の見えっ張りみたいなところありますもんね。ちょっと太宰治の墓に行ったことがある方、かつ、ちょっと霊能力がある方、太宰が見えるという方、お便りをお待ちしておりますのでね、ぜひメールフォームから送っていただけると嬉しいです。ね、このラジオね、お便りのね、レベルがちょっと高いっていうか高いというか門が狭すぎるっていうかね、もちろんそれ以外のお便りでもお待ちしております。スジャータ女子へのお便り、私へのお便り、いろいろお待ちしておりますので、ね、ぜひ送ってください、ね、私はそういうサービス精神みたいなのはないので、死後墓参りに来られても全然期待に応えませんし、皆さんの隠居のなんかこうイメージみたいな期待にも応えませんので、多分墓にいないと思いますね。太宰治さんの娘で、作家の対馬祐子さんってこの間確か亡くなられたと思うんです。でもこれもなんかうろ覚えでさ、亡くなってなかったらちょっと大変だから今検索しますね。対馬祐子さん、 対馬、勝手に殺してたらえらいことですからね。対馬優子さんは、あ、そうですね、2016年にお亡くなりになってますね。太宰治さんの、娘さん、次女かな、本名対馬聡子さん、ですね。はい、でもね、対馬優子さんは私はあんまり見えなかったんですけどね。だから対馬優子さんはね、いないです、そこには。対馬家の墓にはいないですね、と思うんですけども、これもね、ちょっと霊能力があるかつ、三島の、三鷹の太宰の墓に行ったことがあるという方はちょっとメールを送っていただけると幸いです。で、今回はね、まあ、そんななんか霊障たっぷりのラジオになってしまったんですけれども、本編をね最後まで注意深く聞いてくださった方は聞こえたかもしれないんですけど、あのね、私本編収録し終わった後録音を停止するまで私も辻畑さんも喋ってないんですけどね、ちょっとなんか太った女の声が入ってますよね。まあ、なんて言ってるかちょっと、私には優しいって言ってるように聞こえるんですけど、何が優しいのか分かんないんですけど、でもその時周りに誰もいなかったんでね、まあ多分霊の声かなと思うんですけど、まあそんな霊障たっぷりやるラジということになってしまいましたが、皆さんに何のたたりもないことをここでお祈りしてですね、告知に行きたいと思います。辻畑女子の告知なんですけれども、8月3日と8月11日に渋谷西部栄冠7階祭事場で開催される渋谷るなというイベントで、辻畑女子が、ビバラビワの手芸ワークショップを行います。ビバラビワっていうのは辻畑さんが自分でやってるブランドで、ビワのね、ビワ染めっていうのかな、ビワ染めの、洋服とかいろんなものを販売してるんですよね。でね、お水が美味しくなるかもしれない、新生幾何学刺繍コースターなどを作ります。ぜひお気軽にお越しくださいということで、新生幾何学刺繍コーナーね、私もちらっと見たんですけどすごくね良かったですよ。ああいう幾何学模様のコースターって今までなかったし、私もちょっとね、コースターあったらちょっと欲しいなと思ってるんですけど、また行ってみたという方はメールでお知らせいただければと思います。はい、私の告知なんですけれども、引き続き7月に出ました年収90万でハッピーライフ、年収90万円でハッピーライフという文庫が千曲書房から出ています。3年前に太田出版から出た年収90万円で東京ハッピーライフという本の文庫化なんですけれども、小島恵子さんがですね解説を書いてくださって、もうこの解説が本当に素晴らしくてね、解説だけでも読む価値があると思ってるので、ぜひ見かけた方はよろしくお願いしますということで、はい、というわけで辻畑女子のやる気のあるラジオ8月分でした。来月も、どうぞ楽しみに待っていてください。やる気のあるラジオはやる気があるんで毎月更新なんですよね。私はね、もう辻畑さんに番組譲ったんだから一人で勝手にやってくれるって言ってるんですけどね、もう無理、嫌だ、ダメとか言って、本当に帰国中にね散々パラ付き合わされてですね、忙しいのに本当に終電ギリギリまで疲れた体を引きずって収録したりしてるんでね、まあ、来月も楽しみに聞いていただければ嬉しいなと思います。それでは、暑い日が続きます。皆さんお体に気をつけて、過ごしてください。ではまた来月お会いしましょう。失礼します。